6. 個人質問。36人の議員が行った質問の中からいくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。教育 ESD。 ESD 市民活動推進センターを設置。問い。安全安心ネットワーク推進室内に設置した意図は。また教育現場や企業等との連携は。答え。広いネットワークを持つ岡山 NPO センターと NPO を所管する安全安心ネットワーク推進室が一体となって取り組むことで効果的に機能し、これまでの公民館を拠点とした岡山モデルの発展につながると判断した。ESD の推進や地域づくりのリーダーとなるコーディネーターを養成するワークショップを実施し、全庁で連携して参加を呼びかける。児童生徒へのアプローチであれば、教育委員会を通じて教育現場へつなぐなど、全庁を挙げて、官民双方の視点で市民共同や ESD 推進に向けた人づくり場づくりを進めたい。メッセージを書いて未来を考えるきっかけづくり。問い。岡山市ホームページで募集している未来へつなぐメッセージの対象者や目的、反応は。また配布場所の選定理由は。答え。当事業は市内に限らず、あらゆる年齢層を対象に、未来の自分、町や世界を考え、自分がどのように行動するかを考えてもらうことで、ESD への気づきや取り組みのきっかけにしてもらうことを目的にしている。募集を開始した6月1日から19日までの応募数は約770枚。配布場所は、事業の趣旨や ESD の説明などができることを考慮して、本庁舎、各区役所、公民館、市立図書館等を選定したが、現在、オリエント美術館等へ順次拡大しており、引き続き拡大したい。ESD の公民館 CLC 国際会議で岡山宣言を発信。問い。1. 今までの公民館 CLC 会議とは何が違うのか。 2. 会議の宣言を考えているか。用語解説。公民館 CLC 会議。岡山市主催、ユネスコ地域事務所共催で ESD をテーマに国内の公民館等とアジア地域の CLC コミュニティ学習センターの社会教育分野の関係者がこれまでの取り組み成果や今後の方向性等について議論する会議。用語解説終わり。答え。1. 主催者にユネスコアジア万国事務所や文部科学省などが加わり、海外からの参加者数、参加国数、文化会のテーマといった面で、より規模の大きな国際会議となっている。2. 会議の成果は、岡山宣言として文書にまとめた上で発表する予定。小中一体型校舎の足盛学園、教職員も一体。問い。1. 小中学校教職員の兼務の状況と発達段階に応じた指導は。 2. 児童と生徒の交流は。答え。 1. 教職員は全員が兼務で、教員が一緒になって小中学校それぞれの学校で教えるなどの取り組みを行っている。また同じ職員室で情報交換を行いながら目指す子どもの姿を発達段階ごとにまとめた 学びの系統表をもとに教育活動を進めている。2、学校行事を共同で行ったり、休憩時間を揃えたりするなどの工夫により、中学生が小学生に優しく接するなどの姿が見られるようになっている。今後もこうした取り組みを進めたい。学校と連携して性同一性障害に適切に対応。問い、自分の性別に違和感を訴える児童生徒に関する国の調査結果が出ているが、岡山市の実態把握と今後の対応は。答え、市教育委員会は学校からの報告により対象の児童生徒を把握しており、支援の方向性などについて専門家の意見も取り入れながら学校と連携して取り組んでいる。また平成24年度25年度に小中学校とも男女平等教育指導の手引きを改定したが、中学校版では性同一性障害の題材を取り上げ、発達段階に応じた指導を行っている。今後も手引きの紹介や教職員への研修実施のほか、性別に違和感のある子どもの状況に合わせて適切に対応し、互いの人権を尊重する意識を育めるよう学校を支援したい。防災まちづくり。北消防署と水道局の庁舎を建て替え。問い、施設の概要と進捗状況は。答え、新しい北消防署は北区四方町の公用駐車場用地に、免震構造の消防署庁舎や緊急時の活動拠点機能を維持するための自家用給油施設等を整備する。平成26年度内に建築工事を発注し、27年度末の完成を目指す。水道局新庁舎は鉄骨造りで地上7階建て、延べ床面積約6500平方メートルを予定している。災害時の水道対策本部になるため、災害対策室のほか、非常用発電機、耐震性貯水槽、緊急資材備蓄倉庫、太陽光発電設備の設置を考えている。27年度の早期に建築工事を発注し、28年秋の完成を目指す。小中学校の校舎等に津波避難ビルの役割を。問い、津波の被害が予想される地域にある学校の耐震化には、安全安心な避難場所を確保する視点を加え、関係部局で協議して見直す必要があるのでは。答え、岡山市の所有する施設の耐震化は各施設管理者が計画的に行っている。津波から緊急的に一時避難することを目的に指定している小中学校の校舎等には、津波避難ビルとしての役割を配慮し、耐震化を進められるよう協議していきたい。笹ヶ瀬川流域の雨水対策で排水ポンプ増設。問い、排水ポンプの設置状況と能力向上に向けた対応は。答え、笹ヶ瀬川を放流先として稼働している雨水ポンプ場は6カ所あり、万成、笹ヶ瀬、北長瀬、田中、平田、東進で、ポンプが合計16台設置されている。このうち、東進電ポンプ場は、ポンプを1台増設する工事の手続き中で、排水能力の向上に向けて取り組んでいる。また、平田地区では、ポンプ場につながる約650メートルの雨水排水路の整備を計画している。 浸水被害を軽減させる対策には多額の費用と期間を要するので、被害の状況、範囲、浸水の常習性等を考え合わせながら対策地域の重点化を図り取り組んでいく。イオン開業前に社会実験を実施。問い、県庁通りの一車線化や西側緑道公園筋の歩行者天国など、快適な歩行空間創造のための社会実験を楽しみにしている市民は多い。最初の実施時期は？答え、現時点では警察、交通事業者、地域住民など関係団体との協議が整っていないため、実施日は固まっていないが、イオンモール岡山開業前の10月から11月にかけての実施を考えている。都市生活の利便性を高め居住を推進。問い、中心市街地の人口回帰の見込み数とそれに伴う住宅施策は？答え、目標数は設定していないが、平成25年の重点整備エリアの人口は23,230人で、14年からの10年間で約3000人増加している。高齢者向け地域有料賃貸住宅の建設費用を一部助成し、良質な都市型住宅を供給する市街地再開発事業を推進している。また、回遊性の向上や魅力づくりの施策を通じ、都心の生活利便性を一層高めたい。用語解説。重点整備エリア。岡山駅や表町周辺の区域で、特に人口や商業機能等の空洞化が進んでいる一方、商業、業務等の都市機能の集積性が高く、整備による広域波及効果が期待できる区域。高齢者向け地域有料賃貸住宅。介護または医療、生活支援サービスを提供する施設などを併設するほか、住宅部分にケアの専門家が常駐する等によって、安否確認や生活相談等のサービスを提供する高齢者が安全で安心に住むことのできる住宅。用語解説終わり。岡山市への移住・定住を支援。問い、支援の目的・施策・今後の取り組みは？答え、よりスムーズな移住・定住支援を目的に、平成25年度から移住・定住支援室を設置して取り組みを進め、定住までの準備期間に使用できるお試し住宅を提供している。26年度からは、政令指定都市初の民間移住者支援団体等との共同による岡山市移住・定住支援協議会を設立するなど、さまざまな相談等の支援体制を整備している。さらに、県内8自治体と不動産業界団体の協力による地域を超えた移住・定住のための住まい探しの支援サービスを開始した。今後も県内自治体と連携を図り、移住・定住メールマガジンの配信による情報発信力の強化等、支援に力を入れたい。ペット霊園・火葬場の設置基準を調査研究。問い、周辺環境を悪化させないために基準が必要では？答え、住宅街に隣接した場所へ制限なく設置することは、良好な生活環境や住環境保全の観点からも問題がある。現行の法令では規制を受けないペット霊園等の設置基準は、市としてルール化が必要と考えている。他都市の先進事例も参考に、 どのようなルール化が効果的であるか調査研究したい。